恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
初めの契約にも礼拝の規定と地上の聖所とがありました。幕屋が設けられ、その全部のところには食台と机と備えのパンがありました。聖所と呼ばれるところです。また第二の種幕の後ろには至聖所と呼ばれる幕屋が設けられ、そこには金の甲壇と全面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中にはマナの入った金の壺、芽を出したアロンの杖、契約の二つの板がありました。また箱の上には食材貝を翼で覆っている栄光のケルビムがありました。しかしこれらについては今いちいち述べることができません。さて、これらのものが以上のように整えられた上で、前の幕屋には祭司たちがいつも入って礼拝を行うのですが、第二の幕屋には大祭司だけが年に一度だけ入ります。その時、血を携えずに入るようなことはありません。その血は自分のために、また民が知らずに犯した罪のために捧げるものです。これによって聖霊は次のことを示しておられます。すなわち、前の幕屋が存続している限り、誠の聖所への道はまだ明らかにされていないということです。この幕屋は、その当時のための比喩です。それに従って、捧げ物と生贄とが捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできません。それらは、ただ食物と飲み物と種々の洗いに関するもので、新しい秩序の立てられる時まで課せられた、体に関する規定に過ぎないからです。以上のところから、新旧交代という題で、ご一緒に御言葉を味わいたいと思います。先週の礼拝が終わりましてから、玄関で皆様のと挨拶をしてましたら、一人の方が私に、今日のお話、難しかった。全然わからんかった。と、はっきりとおっしゃってくださいました。少々めげました。確かに、求道中の方々、新しい方々には、このヘブル人への手紙っていうこの本は難しいでしょう。高校生向けの教科書で、小学1年生に教えるようなものです。それでも、なんとか、それを新しい方々でも理解できるようにと努力しているつもりなのですが、難しさはどうしても残ります。お許しいただきたいと思います。今日の箇所もやはり難しいところです。でも皆さんがお魚を食べるとき、骨があるので食べにくいということがあるでしょ。最近では骨を全部取り除いた魚も売っているということで、過保護の時代だと思うのですが、そういう私も実は骨のいっぱいある魚はとても苦手な方なのです。先日、ここでメッセージを取り継いでくださった聖野先生の牧会する教会、土浦恵教会の伝道会にお招きをいただいて、そしてそこの出されたお食事を食べましたところが、出たお魚の骨が見事に喉に引っかかってしまいまして、どんなに頑張って取ろうとしても取れなくて、それが傷んで、とてもとてもお話ができるような状態でなくなって、集会の講師が骨に喉を詰まらせて、引っかかってお話ができないというのでは様になりませんので、なんと病院に連れて行かれました。病院で口をいっぱい開いて、そしてお医者さんが舌を思いっきり引っ張って、舌を抜かれるかと思いました。そして骨をこう取り除く、処置をしてくださったのですが、あの時以来、 さらに骨のある魚は怖くなりました。今度は舌を抜かれるかと。私はせっかちなんでしょう。骨がある魚をいちいち骨を取りながら食べていると、もう途中で嫌気がさしてしまうのです。家内の方はとても上手に魚を食べます。いや、骨も一緒に食べるぐらいのところですから、方ですので、家内のお魚を食べた後は本当に見事な状態、綺麗になっているのです。私はもう身がいっぱいついたまんま残してしまうので、あとは家内が仕上げてくださるっていう感じなんですが、聖書を読むのも魚を食べるのに似ているかもしれません。読んでいても何を言ってるのかわからない、食べられない、骨のように感じてしまうことがあるでしょう。新しい方々にとって、今私たちが挑戦しているヘブル人への手紙は、まさに骨だらけの魚のように感じることでしょう。でも、どうぞ、諦めないで、投げ出さないで、もしも、そんな中にほんの少しでも、あなたが食べられる身があったら、それだけでも、楽しんでいただきたいと思うのです。そして、なかなか手強いぞ。だからこそチャレンジする甲斐があるんだと受け止めていただきたいのです。このヘブル人の手紙を皆さんと一緒に学び始めたとき、これを学びながら、新約聖書にあるんですけれども、一緒に旧約聖書も共に学ぶことができるので、これを選びましたと語ったことを覚えている方いるかもしれません。今度はどこからお話をしようか。ずっと新約だったから旧約にしようかな。でも、ということで、ああ、ヘブル書だったら旧約聖書も引用できるので、ということで、これを取り上げているんですが、ヘブル書の難しさは、そこに旧約聖書という背景があるからです。旧約聖書がわからないと、ヘブル書は少しも見えてこない。ということがあるのです。旧約聖書と新約聖書の関係を説明するアウグスティヌスという昔々の偉い先生の言葉があります。とても重要な言葉ですので、ぜひ覚えていただきたいのですが、新約聖書は旧約聖書のうちに隠されており、また旧約聖書は新約聖書において明らかである。聖書とは、旧約聖書と新約聖書の両方を合わせた全てが聖書です。決して別々の本ではなくて、分かちがたく結びついているのです。旧約聖書の中に新約聖書は隠されているのです。旧約聖書を皆さんが読んでいくと、旧約聖書のあちらこちらに、あ、こんなところにイエス様のことが、あ、こんなところに私たちのことが、あ、こんなところにまだ見ぬ天国のことがと、様々に見出すことができる、それが旧約聖書。その中に新約聖書が隠れているのです。そして新約聖書で実現した、成就した救いの計画、救い主イエス様のことが、旧約聖書には家を建てる前に各設計図、青写真、また模型のようにすでに表されているのです。ですから旧約聖書のこの青写真や模型は新約聖書の実現したその光を当てると、これはこういうことなんだ、こういうことなんだと明らかになっていくのです。今日の箇所ではモーセが作るように命じられた幕屋のことが取り上げられています。本当は、次の日曜日、9月13日の午後開かれる聖書学校集中講義で、皆さんと一緒に、この幕屋の模型を実際に作るという計画だったんですが、よく考えてみると、聖書の流れからいくと、杉越の祭りが先にあって、その後に幕屋が作られていますので、変更して、次の日曜日の午後には、皆さんと一緒に杉越のお食事をするという計画を立てさせていただきました。 実はこの杉越の祭り、杉越のお食事、これもまた明確に新約聖書、イエス様を、イエス様の救いを指さしている素晴らしい青写真、模型なのです。ユダヤ人たちは今に至るまで、春に開かれるこの杉越の祭りの時に、必ず杉越の食事を家族で、また親しい人を招いて守っているのです。この杉越の食事を共に守りながら、過去に神様がなしてくださった驚くべき御業を決して忘れないようにと心に刻み、また子供たちにこの出来事をしっかり心に刻み、それだけではなくて、さらにはそれが指さしているいつか来てくださるメシア救い主を待ち望む、それが杉越の食事なのです。実は、イエス様が十字架にかけられる前、前の晩、お弟子さんたちと最後の晩餐の席を設けられ、お食事をされました。実は、あの最後の晩餐というのは、杉越の食事だったのです。イエス様もお弟子さんたちと、杉越の食事をしようと席を設けられ、杉越の食事の順序に従って、それを進められたのです。実は、私たちはそれを見事に簡略化して、先ほどいただいた聖餐式で、実は杉越の食事をしているのです。守っているのです。先ほどのあの聖餐式は、杉越のお食事の超がつくぐらい簡略化した、簡単にした、形なのです。聖餐式は、実は、本当はもっと長い長い杉越のお食事でして、それを実際の流れで、実際の長さで、皆さんと一緒に体験しましょうという計画が来週立てられているのです。聖書学校集中講義の第2回、杉越の食事、杉越の祭りを体験しよう。素晴らしい、これは体験になると思います。実は私も、実際に杉越の食事を食べたことがないのです。守ったことがないのです。イースターの前に、ユダヤ人の家庭に泊まれば、そのお食事に預かれるんですけども、まだ一度も体験したことがないので、来週皆さんと一緒に初めて、杉越の食事を体験しようと思っています。準備が実は大変なんです。教会スタッフと一緒に、先週ですが、杉越の食事に食べるパンを試食と言いますか、試しに焼いてみました。ああだこうだ言いながら、それを実際に焼いて、そして皆さんと一緒に食べ、また様々なものをですね、それにくっつけて、お食事するという計画なのです。とても興味深い。美味しいかどうかは、約束できません。そして、お肉は出ません。お肉の骨だけがそこに、ポンと置いてあるだけです。まあ、その説明は来週しますけれども、ぜひですね、今日がその締め切りなんです。どうぞ、お忘れなく、掲示板に名前を今日中にぜひ書いてお帰りいただきたいと思います。さて、幕屋です。以前に、その現物大の、幕屋の現物大の線を、私たちの教会の駐車場に引いたことがあります。ええと思うかもしれませんが、この修法の裏に出ている、この図が出ていますが、この、幕屋の全体の大きさは、なんとこの教会の駐車場とほぼ同じ大きさなのです。東西100キュビト。キュビトというのは、この、こう肘をこう立てて、このところからこの先まで、これが1キュビトです。人によって違うでしょうけれども、だいたい45センチ。ですから、100キュビトですから、45メートル。南北50キュビト 22.5メートル。この図を見ながらぜひ追っていただきたいんですが、幕が張られた この東の入り口を入ると、そこには広い庭があります。そして、最初に出くわすのが、生贄を捧げる祭壇があります。そして、さらに奥へ行くと、清めをする旋盤があります。そこで、清めてから、その聖所に入っていくわけです。ヘブル書の9章の1節から5節、先ほどお読みしましたが、そこにはその構造が説明されています。その一つ一つを詳しく説明しようとすると、とてもこの礼拝の時間では足りませんので、ですから第3回聖書学校集中講義、11月8日に予定していますが、そこで詳しくそれを皆さんと学びたいと思っています。ぜひご期待ください。ヘブル書も5節の後半で、しかしこれらについては今いちいち述べることができません。とあっさりと済ませています。ですから私もこの一つ一つについていちいち詳しく説明することはできません。あっさりとこの部分を済ませたいと思うんですが、奥の聖所は二つの部分に分かれていました。アウトラインの図を参照していただくと分かると思いますが、前方は聖所、そして垂れ幕がかかっていて、垂れ幕の奥に至聖所と言われるところがあります。前方の聖所には、燭台、オリーブの油で灯火を灯す燭台が正面に向かって左側に、右側には机があり、その机の上には和型のパンが12個、6個ずつ2列に並んで置いてあります。垂れ幕の前には、光沢壇があります。光壇。ところがです。旧約聖書を見ると、この光壇は垂れ幕の手前、聖所に置いてあるはずなんですが、よく見てください。ヘブル書の9章の4節、至聖所の説明のところで、そこには金の光壇と全面を金で覆われた契約の箱があり、と、なんとヘブル書は、光沢壇が垂れ幕の奥、至聖所に置いてあると書いてあるのです。これは、とんでもない矛盾なのです。光壇は垂れ幕の手前にないといけないはずなんですが、ヘブル書は奥に置いてあるんです。なんで？こういう時に、未信者でしたら、あ、聖書の矛盾を見つけた、聖書に間違いがあると、鬼の首でも取ったように言うところでしょう。でも、私たちクリスチャンは、おかしいな。話が違うぞ。そこには、何か深い深い理由があるんだろうと、考えるべきなのです。簡単に、これはおかしい間違いだと決めつけるのは未信者です。この違いには何か意味がある。そして考えられることはこうです。実は、一年に一回大祭司が、この垂れ幕を通って、奥の至聖所に入ることが許されます。その時、動物の血を携えて、そしてもう一方の手には、実は金の光壇から取られた光、煙を上げている光を取って、そこから持って中に入っていくのです。ですから、この金の光壇っていうのは、垂れ幕の手前に置いてあるんですけども、本来は、至聖所の奥にあるべきもの、すなわち奥に持っていって、聖徒の祈りを表す、こう、そこで、至って聖なるところで燃やすことによって、ですから、ヘブル書は、そのことを言わんとしたのではないかと考えられるのです。分厚い垂れ幕の奥には至聖所がありました。そこには契約の箱だけが置かれていて、その箱の中にはマナの入った金の壺、芽を出したアロンの杖、十戒が刻まれた2枚の石の板が入っていました。その契約の箱の蓋は、難しい言葉が使われていますね、5節。食材外、贖いの蓋 と言われる食材害と呼ばれる蓋が置いてあり、その蓋を覆うようにして一対のケルビン、翼を持った御使いが翼を広げてお互いに向き合って、翼と翼をこうぶつかるかのごとくに向き合って置かれていました。実はその一対のケルビンが向き合っている、その羽と羽、顔と顔が向き合っている、この食材以外のこの空間、ここが至聖所の中で最も聖なる場所と言われた部分なのです。実は雲の柱、火の柱はそのところから上がっていたと言われているのです。6節、前の幕や聖所には祭司たちがいつも入って礼拝を行い、7節、第二の幕や至聖所には大祭司だけが年に一度だけ入ります。その場所は正しく聖なる神がそこにおられるという恐るべき場所ですから、生贄の動物の血を自分自身と民のために携えて入っていったのです。これは書いてありませんが、大祭司が至聖所に入っていくときに羽織っていた衣、旧約聖書に詳しくそれは描かれていますが、その衣の裾はとても興味深いのです。衣の裾にはザクロと鈴が交互に順番にぶら下がってぐるりを取り囲んでいました。ですから大祭司が幕を抜けて至聖所に入って奉仕をしていると、その鈴がチリンチリンチリンチリンと鳴るわけです。そうすると聖所で控えている他の祭司たちは、お、大祭司様は今神様の前でご奉仕をしているぞとわかるのです。チリンチリンが鳴らなくなって、いつまで経っても大祭司が出てこなかったらどういうことになりますか。大祭司は何か大きなヘマをやらかして神様に打たれて至聖所で死んだということになるわけです。まあ、死ななくても心筋梗塞か何かでそこに倒れたということになるわけです。そうするとどうしたらいいですか。至聖所で大祭司が倒れてしまったら大変なことですから、聖所に控えている祭司たちが至聖所に入っていって大祭司を運び出せばいいんですか。いいえ、大祭司を運び出すために至聖所に入った瞬間、祭司たちは撃たれて殺されてしまうでしょう。じゃあどうやって。一説によると、大祭司が至聖所に入るとき、足に綱を結んで綱を引きずりながら中に入っていったと言われているのです。そうするといつまで経っても出てこないと、あ、大祭司様は倒れてしまった、じゃあ引っ張れって言ってみんなで綱を引っ張って至聖所から引きずり出したと言われているのです。それほどに至聖所は恐れ多くて決して入ることが許されない場所だったのです。それは人はその罪のゆえに決して神様に近づくことができないということを表しているのです。8節、これによって聖霊は次のことを示しておられます。すなわち、前の幕屋が存続している限り、誠の聖所への道はまだ明らかにされていないということです。どういうことかというと、この聖所は前の部屋、聖所と至聖所に分かれていて垂れ幕がかかっている限りは、まだ聖所への道は明らかにされていない、まだ神様に近づく道はこの幕がある間は開かれていない。実はこの垂れ幕について出エジプト記の26章31、33にはこう書いてあります。青色、紫色、黄色のより糸、より糸で織った天布で垂れ幕を作る。 これに巧みな細工でケルビムを織り出さなければならない。その垂れ幕はあなた方のために聖女と死聖女との仕切りとなる。舞台の鈍調のようなその垂れ幕、その垂れ幕をこの聖女の方から見ると、そこに見事なケルビムがおられていた。大きな大きなケルビムの刺繍が見事に施されていたというのです。すなわち、その垂れ幕、そしてそこに織りなされているケルビムの像、それは明らかに創世記3章23、24節を思い出させるところです。こうあります。そこで神である主は、人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は、人を追放して、命の木への道を守るために、エデンの園の東に、ケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。アダムとエバが罪を犯して以来、彼らはエデンの園から追放されました。そして決してエデンの園に入れないように、命の木の実、永遠の木の実を、命の実を取って食べることがないように、罪を犯した彼らがそのままで神に近づくことがないように、ケルビムが回る炎の剣を握りしめてそこで番をしているというのです。さあ、それをその垂れ幕に刺繍で施していたのです。なし、私たちは決して、罪ある私たちは決してこのままで神に近づくことは許されない。9節、この幕屋はその当時のための比喩です。この幕屋はその当時のための比喩です。この幕屋の構造とか、そこに置かれた一つ一つの器具、そこで行われる様々な儀式や生贄、それらはすべてその時代の人々に前もって示された救いのための比喩であり、設計図、模型、青写真だったというのです。その当時のための比喩、新改訳聖書の中のついている聖書をお持ちの方は、そのところに米印があって欄外を見ると、別訳として、今の時のことを指す比喩ですと紹介しています。実は、口語訳とか、新共同訳は、その別訳の方を本文で取っています。この幕屋は、当時の人たちの比喩であり、同時に、今の時のことを指している比喩だというのです。すなわち、この幕屋に関するすべては、今私たちが知らされているすべてのことを指さしているというのです。今私たちは、イエス・キリストこそが、その聖女に置かれていた、あの、燭台。聖女には窓が一切ありません。ですから、真っ暗です。分厚い布で覆われていますので、真っ暗です。ただ、この燭台の光だけが、光を照らしているわけです。私たちはイエス・キリストこそ、その燭台が示していた私たちの光、世の光であることを知っています。今私たちはイエス・キリストこそがその机の上に置かれていたパン、なわち命のパン、天からのパンと言われるお方であることを知っています。今私たちはイエス・キリストがただ一度十字架上でご自分の命を差し出して、私たちの罪のための生贄として、身代わりとして死んでくださったことによって、一切の罪が償われ、許しが与えられていることを知っています。そして、イエス・キリストが十字架で息を引き取られたとき、その瞬間、そこから、イエス・キリストの十字架から、そう遠くないところに立っていた神殿の中で、驚くべきことが起こったことを皆さんご存知でしょう。マタイも、マルコも、ルカも、一様にそのことを記すのです。マルコ 15-37-38。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。神殿の幕が 上から下まで真っ二つに裂けた。誰も手を触れないのに、イエス様が十字架で息を引き取った瞬間、神殿の幕が、すなわち、至聖所と聖所を遮っていた幕が、キルビムが描かれていた幕が、上から下まで真っ二つに裂けてしまった。これはまさに、今の時を指す、実に見事な比喩であり、青写真です。すなわち、それによって私たちは今、神様と私たちを隔てていた仕切りが取り払われた。私たちは今や大胆に生ける誠の神様に近づくことができるようになったことを示しているのです。ここに、本当の意味の新旧交代の出来事が起こったのです。もはや、幕屋も神殿も不要な時代になったのです。実際には、イエス様が十字架で死なれた後、まあ、大祭司で働く祭司たちはびっくりして、その破れてしまった、その垂れ幕を修繕したんでしょうね。それから40年間さらに神殿はあったんです。ですから神殿があったということは、あの垂れ幕をもう一回修繕したということです。でも、紀元70年にローマ帝国によって神殿は完全に滅ぼされて、それから2000年間、ユダヤ人たちは神殿を持たなくなってしまったのです。ユダヤ人は今でも神殿を建てたいと準備しているそうなんですけど、もはや神殿のいらない。ないなら神殿というのは、聖所と至聖所が一番大事で、その垂れ幕を通って神様の前に近づくための建物ですから、もはやそれが不要。生贄として捧げられても、9節の後半、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできません。良心、良い心。神様が私たちの心に与えられた良心は警報装置です。今日の礼拝後、避難訓練があります。非常ベルが鳴ります。それにすぐにぜひ反応して、行動を開始してほしいのです。あれは練習だから、ほっとけばいいと座り込んだままでいないでください。私たちの心にも、非常ベルが、警報ベルが、鳴るときがあります。罪を犯すとき、やめろ、それはダメだ、ストップ、誰も見てなくても、神様は見ているぞ、自分で撒いたものを自分で刈り取るときが来るぞ、今、そこでやめておけ。そした内なる声、内なる警報に、警報が鳴っている、鳴るということは実はとても幸いなことなのです。しかし、しばしば私たちは、そうした内なる声、良心の警報装置を無視して、罪を犯してしまうのです。するとどうなりますか？今度は、それは警報ではなくて、どこまでも追いかけてくる猟犬のようになってしまうのです。ストーカーのように、訴え続け、追っかけ続け、お前はあんなことをした、こんなことをした、お前は失格者だ、お前は汚れている、お前は偽善者だ、お前は犯罪者だ、お前は嘘つき、お前は裏切り者、お前はもうダメだ、今にその報いを受けるぞ。誰も知らないと思っているだろうが、今にバレるぞ、お前の人生はもうおしまいだ。そうやって責め立てながら、どこまでも追いかけてくるのです。何をやっていても、どこにいても、寝ても覚めても、犯した罪の、ゆえに良心の責めが、そのような声となって聞こえてくる。それが心の平安を奪うのです。子供が何か悪いことをすると、すぐわかります、子供っていうのは。いつもだったら学校からただいまーって帰ってくると、だいたいお父ちゃんのところ行かないでお母ちゃんのところに行って、お母さんにすり寄って、いろいろ話しかけます。またいろいろおねだりをします。お母さんの目をまっすぐに見ながら笑います。ところが何かやましいことが子供にあると、学校から帰ると、言葉少なです。 お母さんのそばに近づこうとしないで、さっと自分の部屋に飛び込みます。食事の時も、お母さんの目をまともに見られません。表情もこわばっています。だからバレてしまいます。それが、最初の人間、アダムと神様との間にも起こったのです。アダムは、神様との親しい交わりの中にいたのです。毎日、そよ風の吹く涼しい時間に、アダムは神様と楽しい語らいの時を持っていました。先週、希望される方に、新しく命の言葉社から発行されたデボーションガイド、マナを、牧師がプレゼントすると発表しました。もうすでに9月も6日経ちましたが、まだ、12冊、残っております。希望される方には、玄関で、牧師に申し出てください。一家に一冊ですが、ぜひ忘れないで、あと12人。毎日、神様と親しい交わりを持つ、楽しい語らいの時を持つ、それこそが実は祝福された生活の鍵なのです。ところが、アダムが罪を犯すや否や、そんな神様との親しい、楽しい関係が劇的に、それも悲劇的に変わってしまいました。創世記 3-8、そよ風の吹く頃、彼らはその歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は、神である主の御顔を避けて、その木の間に身を隠した。それまでの爽やかで、晴れやかな神様との関係が破られてしまったのです。それは罪を犯した彼らの心の中に起こった大きな変化が原因でした。良心の咎めによるものでした。人は、この良心の咎め、どこまでも追いかけてくる猟犬のようなストーカーのような訴え、責めから逃れようとして、様々な手を打ちます。ある人は、宗教に走ります。慈善事業やボランティア活動に懸命になります。仕事に、遊びに、快楽に。しかしある人々は、イエス様を裏切ったあのユダのように、自ら命を絶つことによって、そこから逃れようとします。しかし、どんなに必死にそれから逃れようとしても、決してそれは成功しないのです。ダビデは、詩編32編で、そうした両親の呵責から救い出された経験をこう歌っています。詩編32編。幸いなことよ。その背きを許され、罪を覆われた人は、幸いなことよ。主が咎をお認めにならない人、その霊に欺きのない人は、私は黙っていた時には、一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは、見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。すると、あなたは私の罪の咎めを許されました。罪を隠し、表面を繕って生きていた頃のダビデの状態は、内面は疲れ果てて、ボロボロの状態。日照りで乾ききった田んぼのようにカラカラになり、心に漬物石が乗っかっているかのように、押しつぶされそうな状態にあったというのです。しかし、だからこそ、その罪を告白し、罪の許しを経験したとき、その心の潤い、軽さ、平安を歌わずにはおられなかったのです。両親の咎めを完全に洗うことができなかったはずの旧約聖書時代のダビデでさえ、その罪を神様の前に告白したとき、その罪からの許しを経験し、罪の許しの喜びを歌わずにはおられませんでした。だとすれば、すでにイエス様の十字架を知っている私たち、イエス様の十字架の流された血によって、完全な罪の許しを いただくことができる、この時代に生きている私たちの喜びは、どれほど大きいものであるはずなのでしょう。そう。もしもあなたの心を責める両親の咎めがあるなら、もしもあなたが過去に犯した罪のために心に平安がなく、喜びがなく、それを思い出すたんびに自分を責め、自分でも自分が許せないでいるなら、ぜひ知ってください。もうそうやって、両親の咎めに追い立てられ、苦しみながら生きる必要のない時代に、私たちは生かされているということ。なぜなら、そのあなたの罪のために、イエス・キリストが身代わりに死んでくださり、あなたに完全な許しを、完全な両親の咎めからの解放を、与えようと待っていてくださっているのです。ヨハネ第一の手紙、一章九節。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。お祈りしましょう。天のお父様、今日私たちは、自分がどれほど驚くべき時代に生かされているかを聖書から知らされます。青写真の時代ではなくて、すでにイエス・キリストが約束の通りに来てくださり、一回限り十字架でその命を捧げ、私たちの身代わりに永遠なるお方が死んでくださったことによって永遠の価値あるお方の一回限りの死によって今私たちに許しが、清めが、良心のすすぎが与えられ、声を心安かれ、あなたの罪は許されたりと、あなたからの完全な許しと清めをいただくことのできる時代に生かされていること。そして今や、あなたと私を隔てる垂れ幕は消えて、臆することなく、大胆に、また誰かに頼むことなく自分自身で、あなたに近づき、あなたをお父様と呼んで、近づくことができます。幸いを、感謝をいたします。神様、この朝、私たち一人一人の前に開かれている、あなたへの行ける道を信仰を持ってたどり、あなたに近づくことができますように、また両親の咎めは消えないで後ろ向きに、あのことこのことといつもそのことを悔いながら生きている方がいるなら、どうかその心にあなたを仰ぎ見て、あなたによる完全な許し、もう思い出さない。もう自分を責める必要はない。もうそれは過ぎ去ったと言ってくださる、あなたの許しを経験することができますように。まだイエス・キリストを信じていらっしゃらない方が言うなら、今朝こそ自分の罪を主の前に言い表して、そのために死んでくださったイエス・キリストへの信仰を告白し、あなたをその心にお迎えすることができますように導いてください。どうかこの教会が、あなたにある晴れやかな喜びと賛美に満ち溢れた教会として、人々にその喜びを告げ知らせる、この世の灯台として用いてくださるように。感謝して尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。